京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。錦市場をこの間歩いたら、八百屋さんには松茸やそして栗がたくさん並んでいました。ちょっとお話を伺いしますと、今年は少し猛暑の影響でお店に並ぶ時期が遅かったそうなんですけども、やっと、通常通りになってきてるよということでした。錦ね、歩いてみますと昔に比べて食べ歩く人が多くなったなと感じます。お店もね、観光客用にいろんな工夫をされるようになってきてるんですね。で特に錦市場さんでは、それぞれのお店がツイッターのアカウントを持ってそれぞれつぶやいてるんですって。でお得な商品情報ですとか、お店の、店主の、人柄が垣間見れるような、そんなちょっとした日常のつぶやきなんかが見られるそうですよ。そんなつぶやきを知ってるとね、お店に親しみが湧いてきますよね。錦市場のお店も、ぜひツイッターでフォローしてみてください。またこの番組でもツイッターを始めています。皆さんもぜひツイッターの方に感想やご意見お寄せください。アカウント名は番組名そのままです。小文字でポッドキャスティング京都と続けて入れてみてください。さあ、それでは10月半ばの京都の行事をご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。梅小路公園で10月の16日土曜日と17日日曜日の2日間グリーンフェアが開かれます。緑の相談コーナーや花の即売、また子ども向けのイベントも行われます。お問い合わせは電話 075-352-2500 番へどうぞ。同じく10月の16日17日の2日間、こちらは西陣で西陣鉾山通り工芸展が開かれます。15人の作家たちが住んでいる鉾山通りにて工房が公開されて、匠の技が体験できます。その職種なんですけれども、帯や金襴の織物、そして刺繍、表具、畳、そして和工芸ですね、そして盆栽の園芸なんかもあるそうです。この鉾山通り、場所は堀川寺の内が近いですね。お問い合わせは実行委員の富坂さんまでどうぞ。電話 075-441-2576 番です。さて、嵯峨野のトロッコ列車沿線で紅葉のライトアップが始まります。10月の16日土曜日からで、12月半ば頃までの予定です。夕方の往復2便、嵯峨の亀岡間を走るトロッコ沿線をライトアップします。その電車の発着時間ですが、嵯峨の発16時7分で、この列車は亀岡駅に16時半に到着します。また亀岡から来る列車は亀岡発16時35分発で、嵯峨駅に17時1分に到着する、この2本の列車ですね。この時に沿線をライトアップします。お問い合わせは嵯峨野観光鉄道テレフォンガイド、電話 075-861-7444 番へどうぞ。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。もうすぐ10月の22日、京都三大祭りの一つ時代祭りが開かれますね。今年は金曜日にあたります。今回はちょっと早めなんですけども、この時代祭りについて取り上げたいと思います。時代祭りは平安京の遷都1100年を祝って創建された平安神宮の記念行事として始まったんですね。このお祭りは平安神宮で神幸祭を行った後、平安時代からそして明治維新の時代まで各時代の風俗を再現して、およそ2000数百人もの行列が都大路を練り歩くというお祭りです。 まあ、その行列なんですけども、明治維新の古敵隊を先頭にだんだん時代を遡っていくというのがちょっと特徴なんですね。で、今年は特に大河ドラマで幕末ブームが起こりましたので、坂本龍馬など幕末の志士たちや、あと、まあ、七教落ちした奥下さんたちの、ね、行列なんかも皆さん親しみのある行列に見えてくるんじゃないかなと思いますよ。で、これらの行列なんですが、まあ、一見なんだこれ、鎧兜のコスプレじゃないのって思う人もいると思うんですけども、全然そんなね簡単なものではないんですね。それぞれ最新の時代考証にのっとって再現されているものでして、実際に例えば鳥の羽を使ったり獣の皮を使ったりと、まあ、国宝や重要文化財の絵画や屏風絵なんかをね参考にして、当時の装束やあと、まあ、古文書なんかもいろいろ読み解いて、ちゃんとそのかなり時代ごとの装束を忠実に再現しているというところをぜひ知っていただきたいと思います。その再現する力があるのは、まさに伝統工芸の匠がいる、その技が続いている京都だからできるというものなんですね。気が遠くなってしまうような手仕事が今も伝えられている京都だからこそ、今でも平安時代の色がね再現できたり、戦国時代のその文様とかが再現できるわけです。でもこれらの伝統工芸の世界もね、やっぱりこの技術を継ぐ若者が減っているというのも現状なんです。もしこの時代祭りを目にした方で我こそはという方がいらっしゃれば、ぜひこの伝統工芸のね門を叩いてみてほしいなと思います。この伝統の技を支えて、そして京都のお祭りをも支えることができる、ひいては日本の伝統を受け継ぐことができる立派なお仕事だと思います。このね時代祭りを見てそんな人が出てきたら嬉しいなと思います。さあ、千年の歴史絵巻が目の前を通っていくこの時代祭り、一つ覚えておいていただきたいのが、この行列の主人公ですね、一番大切な列というのは実は最後の方にあるんです。それが神幸列、神様の幸の列と書きます。まあ、どの辺にあるかと言いますと、ずっと明治維新から江戸時代、戦国とこう遡っていきまして、最後の方ですね、鎌倉藤原時代、そして延暦時代、平安ですね、この時代の次に来るんです、この神幸列というのはね。で、御鳳輦と呼ばれる乗り物に神様が乗られた行列がやってきます。これが神幸列なんですけども、もう京都の人でもあんまりこの列のことを気にしない人増えちゃったなと感じています。もうね、前半の方は例えばもう室町時代あたりでもこの行列に飽きちゃって、あとはもう見ないという人も結構いますよね、この時代祭り。でも最後の方までぜひ見ていただきたいんですが、この神幸列がやってくるとやっぱりね、帽子を取ってちゃんと手を合わせる人の姿もやっぱり見受けられるんですね。そういう方はこのお祭りのことを単なるコスプレパレードじゃなくって、ちゃんと神様のお祭りだと分かっていらっしゃる方なんだなと見てて感じます。この御鳳輦に乗られているのは平安神宮の御祭神です。どなたかと言いますと、それは平安遷都をされた桓武天皇、そして幕末最後の天皇でありました孝明天皇、和宮さんのお兄さんですね、孝明天皇、このお二人のことなんです。このお二人が京都の街を練り歩いて、京都の市民が幸せに生活を営んでいるのをご覧になるという、そういう意味が込められているのが時代祭りなんです。ぜひこのお祭りの意味を知って、また今年もぜひ楽しみに見に来てください。今回は間もなく行われます10月22日の時代祭りについて取り上げてみました。以上、ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。さて、京都府の南部笠置町でこの秋、山の恵みご当地鍋フェスタが開かれます。これは国民文化祭京都2011のプレイベントとして行われるんですけれども、 日時は10月の31日日曜日です。会場はワカサギ温泉笠木憩いの館です。どんなイベントかと言いますとね、近畿一円からユニークな鍋料理が集まりますよ。地元の笠木町からは生地鍋、奈良市からは大和つみれ鍋とかですね、あと兵庫県の宍粟市からはジビエ宍粟のイノシカチョウ鍋、あと三重県伊賀市からは水豚の術鍋、水豚の豚は豚って書くんですけども、まあ、そんな6県のね、6つの県から11の鍋がこの笠木町に勢ぞろいします。入場は無料で、各お鍋は有料になっていますけどもね。あと、まあ、このお鍋以外に特産品の販売もありまして、最近話題になってます京都府向こう市からは激辛商店街がやってきて、激辛グルメの販売なんかもあります。楽しみですよね。10月の31日日曜日です。詳しいことは京都きらめき機構のホームページご覧ください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。